足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日収録は今、現在、月曜日のお昼なんですが、はい、えらい株が、株と為替、ドル円。
ねえ。
クラッシュしてますね。クラッシュ。
何この下がり方。
いやいやいや、もうオリンピックどころじゃねえよっていう感じの。
もう気が気じゃない状態になってきてるよね。
すごいことなってますよね、これね、本当にね。いやー、まあ、なんなんでしょうね、これはね、本当に。
なんなんでしょうね、もう今、日経平均の見てたら、ほぼ、そうそう、あれよね、あの、今年の年初というか、それぐらいまで、
ああ、そうですね。
戻ってんのかな。うん。
今年の年初からね、あの、新NISAの影響でね、ガンガンガン上がったんですけど、今、アディ共感みたいです。
トンって、トンって一気に落ちたけど、どうなってんの？
お衣装、お衣装とか着てる人が結構多いらしくて。
そりゃそうやわ。
とんでもないことになってるみたいですね。はい。
そうよね。
まあ、それは置いといて、平和にニュースをやりましょう、はい、我々は。
平和なんかわかんないけど、まあ、はい、IT ニュースを。
はい、それでは今週のニュースは8件です。オープン AI はチャット GPT スマホアプリの高度な音声モードのアルファ版を一部のユーザーに提供開始しました。秋には全ての有料版ユーザーに提供する予定です。この機能は5月に発表されたように感情的な発音ができ、リアルタイムで自然な会話が可能となります。
はい、5月にね、あの、デモンストレーションやってた、あの、例えばもっと感情込めて喋ってって言うと、すごいこうね、あの、感情込めた喋り方をしたりとか、で、あと、かなりね、早い、あの、レスポンスで、こっちの質問に答えてくれたり、またその、チャット GPT がこう喋ってる時にこっちが喋り出すと一旦その止めて聞くモードになるって、あのもうねほぼ人と喋ってるのと変わらんような状態になるっていうやつがもういよいよリリースされるということになって、もうほんとねこれであの全部のユーザーに秋頃までにはこれできるようになるっていうことなんで、いやもうマジで、スマホとずっと喋ってる人が続出するんちゃうかなと思うんですよね。もう今年の年末になったら普通にみんなスマホと喋ってるかもしれんっていう、まあほんととんでもない時代になってきました。
アップルは第3四半期の決算を発表し、売上高前年同期比 4.9% 増の857億7700万ドル、約12兆4000億円。純利益は 7.9% 増の214億4800万ドル、約3兆1000億円となりました。特に iPad の売上が 23.7% 増、サービス部門が 14.1% 増と好調でした。
アップルの業績なんですけども、中国でのね売り上げがガンと落ちてきてるんですけれども、ただまあそれをカバーするだけの、まあ、iPad とかが売れて、でかつApple TV とかその辺のサービスの方ですね、その辺が伸びたことによってまあカバーできて、売上も利益も伸びたということですね。まあこの後の本当その中国とかの動きがどうなってくるか、そこによってこれから先が ちょっと読めないところもあるんですけれども、まあ、とはいえ、全体としては順調に伸びてきた。まあ、さすがね、ここに来て、いろいろ、動きが変わってきたのかなという感じもしますけれども、果たしてその、次のね、Apple Vision とか、あの辺のところがどれだけこれからの伸ばせんのか、で、そこに AI をどれだけかま、なんていうのかな、AI に、乗っかったサービスをどれだけ展開できるか、ちょっとアップル、ここから追い上げるのかどうなのかな、ちょっとなんか微妙な気もしています。
メタは第2四半期の決算で、売上高前年同期比 22% 増の390億ドル、約5兆7千億円、純利益が 73% 増の135億ドル、約2兆円となりました。マーク・ザッカーバーグ CEO は、メタの AI アシスタントが年末までに世界で最も利用される AI になると述べました。
こちらはメタの業績ですね。まあ、この四半期で、まあ、ベンターも順調に売上を伸ばして利益も伸びてきているということなんですね。まあ、メタのその AI に関する戦略としては、オープンソースにして、それで、いろんな人たちが手を加えることによって、よりいいものにしていく。で、かつ、その多くの人が使っていってもらうというところで、そのメタが開発しているラマとかね、あの辺の AI が、利用者がすごい増えていくというところを狙ってます。まあ、とはいえ、ちょっとね、広告関係がなんやかんやと叩かれ始めてるので、このまま利益が伸びていくのか、それとも、AI の方でシフトしてそちらのいろんなカスタマイズとかサービスとかそっちの方で伸ばせるのかどうなのか、もう広告にね頼るモデルっていうのはかなり苦しくなってきているので、その辺の転換ができるかどうかにかかっているのかなと思います。
インテルは第2四半期の決算で2期連続の最終赤字を発表し、約1万5千人の人員削減を行うことを明らかにしました。売上高は前年同期比 0.9% 減の128億3300万ドル、約1兆9000億円。最終損失は16億1000万ドル、2300億円となりました。CEO のパット・ゲルシンガー氏は、コスト削減と効率化を進めると述べています。
はい、まあ、インテルね、本当にその、以前はインテル入ってるで、めちゃくちゃこう伸びてて、業績も良かったんですけども、すっかりその、AI が出てきてからですね、そちらの方の、その、チップを開発っていうのがあんまりやってきてなかったというか、そこがいまいち伸びなかったみたいなところもあって、かなりね、苦しいところに入ってきてますよね。まあ、NVIDIA がその分、めちゃくちゃ伸びてるというのはあるんですけれども、で、まあ、今回の発表で、結局1万5000人の人員削減ということで、結構大きな、まあ、コストカットをしていくということになってます。果たしてこれがどれだけ効いてくるのか、でまたここからですね、どうやってその AI の時代の中でインテルという位置づけをどうやっていくのか、そのあたりがね、これからその経営手腕がすごく問われる時期に来てるなと思います。
コヒシティジャパンは企業の IT セキュリティ責任者302人を対象に行った調査結果を発表しました。サイバー攻撃を受けた際、79% がデータの復旧とビジネスプロセスの復元のために身代金を払うと回答し、過去1年間に身代金を支払ったことがあると答えたのは 70% でした。
これについては後半にしたいと思います。
ユーザーローカルは X のユーザー ID を入力するだけで投稿内容を分析し性格診断を行う X ポスト性格診断を無料公開しました。 OpenAI の GPT-4o ミニを利用し、診断結果には10種類の性格特性と5項目のレーダーチャートが表示されます。
はい、まあ、チャット GPT というか、まあ、オープン AI の LLM ですね、その辺の仕組みを使うと、今までその文章を分析するって結構めんどくさかったんですけれども、生成 AI が出てきたことによって、いろんなその投稿内容を分析しやすくなった。文章の分析っていうのがすごく分類とかね、やりやすくなったというのがあって、まあ今回はその、SNS の X ですね、旧 Twitter の、その、あるユーザーが過去につぶやいてきた内容というのを分析して、で、その人がどういう傾向にあるのか、どういった発言が多いのか、みたいなものを分析して、その人の性格を割り出すということなんですけど、まあね、面白いことを考えるなと。まあこれ実際そのチャット GPT なんかを使っていてわかるんですけど、アンケートの分析ですね、その、3択とか、5択とかのアンケートの分析っていうのは、機械的にできるので、全然そんな、Excel とかでも十分、分析可能なんですけども、文章で自由入力、自由にね、こう、文章を書いてもらって、感想とか、そういったものを分析していくっていうのには、と今の、生成 AI、ものすごく威力を発揮してくれるので、まあ、そういうね、新しい、今までこう、結構めんどくさかったものが、割とというかもう本当簡単に一瞬にいろんな分析できるようになって、まあこれからね、アンケートのやり方また大きく変わるんじゃないかなと思います。
国民生活センターは、同センターなどの名前を悪用した〇〇ペイ返金詐欺に注意を呼びかけています。ネットショッピングの返金を装い、決済アプリを使って送金させる手口で、〇〇ペイで返金しますや、LINE での返金手続きなどは詐欺を疑うべきだそうです。
はい、まあ、要はなんとかペイとかいうので、その個人間のやり取りとかがね、できるようになってきたので、それをですね、逆手にとって、その、詐欺に使われるということになり始めてると。なんかね、いろいろめんどくさいことが増えてきてますね。その、今まで支払いでしかこう使えてなかったところから、いろんなその、返金みたいなことをやるのに、結構ね、めんどくさいような話をして、で、その画面をタップすると、それに応じたなんちゃらペイが起動して、で、支払ってしまうわけなんですけども、そこに誘導してしまって、結局、返金の手続きをしているつもりなのに、途中で払わされてしまうということなんですね。で、一旦払ってしまったら、もうあとその取り消すっていうのができないので、そのままもう取られてしまうということで、まあなかなかね、この、すごいことになってきてるなと。しかも手の込んだやつは最初に銀行振込で払っておいて、で商品が送られないから返金しますと言いながらもう一回払わされるという、二重でこう取られて商品は届かないって、なんかね、結構その口先だけでこういうね、詐欺を働かれてしまう。まあ、顔を合わせないがゆえに起きることであり、まあ、いろんな意味で便利なものは、こういう悪どいことを考える連中にとっても便利ということは、とよく考えないといけないかなと思います。
IPA はサポート詐欺の実態をまとめたレポートを公開しました。最近は、偽の警告画面が表示されるケースでは、画面を閉じるショートカットを無効にするケースが増えているそうです。
はい、いろんなね、サイトに行って、広告だとか、あるいは、なんか、ぴょこっとこう、ポップアップというか、別の画面が出てきてこうね、するようなやつで、クリックすると、そこから、警告画面がこう出て、ウイルスに感染しましたとか、乗っ取りに合ってますみたいなのが出て、で、その、今すぐこちらにご連絡くださいとか、そういうなので、電話すると、あの手この手でいろんな、サポートしますから、みたいなんで、支払わされてしまうというようなのが起きるんですね。で、今まではその画面を落ち着いて閉じれば、いいですよって言ってたんですけど、その閉じることができないようにし始めているということなんですね。閉じる画面を無効にしてしまう。で、その間、こうね、警告、警告みたいなのがバカバカこう画面に出てきて、 たりとか、あと結構うるさい音量でビービービービーな音が鳴るみたいなのをやってしまうので、まあそれで焦ってしまうからこそそこに出てくるところに電話したりとかしてしまうわけなんですね。なのでそういうのが出てもちょっとね、いろいろ画面がチカチカしてこうドキドキしてしまうんで、音がねビービーガーガー言っててこう焦ってしまうかもしれないんですけども、ちょっとねそこら辺を落ち着いて、例えばノートパソコンだったら一旦こう閉じて落ち着くとかですね、デスクトップとかでも音が鳴ると一旦音量ちっちゃくして、その落ち着くとかっていうのをちょっとねやらないと、焦ってしまうともう相手の思うツボなので、ぜひそういうのが起きてもねちょっと落ち着いて考えるということをぜひやっていただきたいなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい、
なんか NEC のね、スーパーコンピューター SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれテレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとかいろんなやってるじゃないですか、はいはい、ああいうねもうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときにスーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
でただね、普段こうなんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあ、まあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。最後のニュースね。
はいはい。
偽の警告画面が出てきてガーガーガーガーなるやつ。
うん。
あ、僕も見ました。まあ別にね、そんなに僕は焦らなかったですけど、うわ、めんどくさと思って、ペケ押しても消えへんって言ってね。
そうそうそうそう。
あれ、タスクマネージャー開いて、なんか、削除するっていうか、そのプログラムね。はい、ブラウザーか。
うん。
ブラウザーダーンって消したら、まあ、いけるんですけど、あれは、そら、焦りますわね。
うん。知らん人は、焦るよ。どうしたらいいのこれってなってまうもん。
そうそうそう。いや、ペキ押しても消えへん。どうして。
そう。
電話せなあかんのかなってなる。んで、あれはお金ね。
うん、
売れたら直します、みたいな。
そうそうそう。
ね。よう考えとるわね。
よう考えとるというか、まあ、まあね、あの手この手よう思いつくなというか。
まあ、この間 Windows ブルースクリーン問題があっただけにね。
そうそう。そうなんですよ。ああいうのが起きた後って余計にこういうのがね、みんなビビるから。
そうですよね。
もう本当に次から次へわけのわからんのが起きるんですよ。もう、ほんとめんどくさいっちゃ。もうめんどくさい。
会社とかやったらね、もう、いや、もう仕事できへんやんけ。って、もうとりあえず電話して金払っとけみたいなね。あるんでしょうね。でも結構。
どうなんやろ。そう、なると思いますよ。その、よくわかってなかったら。
うるさいな、ね、とか言って。パソコンみたいなね。
そう。誰かがね、知ってれば別にそんな慌てんでもええねんけど、なんかね。そういうな、
まあまあ、この番組聞いてる方は、まあ大丈夫だとは思いますけど。
うん。
まあ、やっぱり、場合はね。
知らんかったらもうどうにもならんと思うよ、本当に。
足立さん言うように、もうね、パソコンを閉じるとか、 強制終了するとか。
そうそうそう。もう一旦ちょっと落ち着かないと、本当にもう。
落ち着いてね。はい。
うん。焦るとね、もうろくなことないから、こういうな。
そうですね。もう僕はブラウザ山ほど立ち上げてるから、もうどれ、
それもあるね。
いいやろうって悩んでね。最終も全部落としましたけどね。クロームを、その、削除したら、まあ、治ったんで、まあ、ちょっと一応ね、そんなん出てきたら、タスクマネージャー、はい、コントロール、アルトとデリートキーをポンとしたら、ね、タスクマネージャーって字が出てくる、はい、それクリックしたら、できますんで、皆さん。はい。
ああ、まあ。
引っかかった方は、はい。
引っかかった。そうですね。まあ、そっからこう、消すっていうので、まあ、一旦それでやってもらわな、しゃあないかなって感じはしますけど。
そうですね。はい。はい、まあ、皆さんお気をつけください。という感じで。うん、はい、じゃあ後半のニュース行きましょうか。
はい。
コーヒーシティジャパンは、IT 企業の IT セキュリティ責任者302人を対象に行った調査結果を発表したと。
はい。
で、サイバー攻撃を受けた際、79% が、身代金を払うと回答し、まあ要はデータね。あれな、でしたっけ、なんちゃら、詐欺ね。この間、角川がやられた、あれでしょ。
そう、ランサムウェア。
ランサムウェアね。
うん。
はい。要はデータ復旧して欲しかった身代金よこせってやつですよね。
そう、そうなんですよ。はい。
もう 79%、ほぼ 8割がもうデータの復旧とビジネスプロセス、身代金払うって言ってるんですね。で、
そうなん
と過去1年間に払ったんが 70% と。
うん。
これ恐ろしいですね。
まあ、だからさっきの話じゃないけど、
はい、
焦るとね、やっぱり、その特に会社とかで、その、はい、やられたら、例えば経理のパソコンとかやられたら、え、どうすんねんって話になるもんね、そりゃみんな。
ね
え。その、これ、なんか復旧するのに一週間かかるとか言ったら、いやいやいやいや、そんな待ってられへんやんっていう、取引終わるやんとかいう話になるから、
ね
え。それやったら、もう、ええかって言って、金払って、やってまうっていうね。まあ、なあ、そっちに流れてしまうのかねっていう、もう、ちょっとね、ただまあ、セキュリティの専門にやってるところとか、まあ、いうのには、ただそれで金払ってしまうと、
そうですね。
その、うん、あ、この企業は金払うぞっていう話になって、
そういうリストが回るというかね。
そうそうそう。次から次へやられる可能性あるんですよ。
はいはいはいはい。
うん。あそこは金払う会社なんやっていう話になってしまうと。
また狙われてね。
そうそう。また狙われて、で、金額だんだん釣り上げられてったりするから。それはそれでまた痛い話になってくるんで、なかなかね、この辺も難しいところやし、で、はい、さらにもう、そういうツールとかが、闇市場では流れてるんですよね。そういうのをやれる。
はいはい、
うん。で、どういう手順でどうすればいいかっていうのが、もうそんなツールがあって、はい、で、さらに、うん、そのツールの、サポートもやってるらしいんですよ。闇市場では。もう何や分からへん。何のビジネスやっとんねん、こいつら、みたいな。
そう、恐ろしい話ですわね。
恐ろしい話なんですよ。使い方分からんかったら、ちゃんとサポートしてくれるらしいんですけど、もうなんか、何の話やねん、これっていう、もうね。
どういうあれや、みたいなね。
そうそう。で、それとか、あとは、後払いでいいですよ、みたいなビジネスも出回ってるらしくて。
ああ、そうなんですね。
うん。相手から身の代金。いや、違う。相手から身の代金もらえたら、
はい、
その、例えば、2割はうちんとこ払ってもらっていいですよっていう、そんなやり方とかも、もう意味わからへん。もう完全になんかフランチャイズのビジネスみたいな感じになってきてるっていう、ね。
ああ、そう。悪徳フランチャイジーですね。
そうそう。もう、すごいことになってきてるんですよ。だからそんな、それぐらいも世界中に広まってきてて、で、今、どこやったっけな、ヨーロッパの方やったと思うんですけど、
はい、
その、ランサムウェアでこういう身の代金というか、まあ、暗号化されて、はい、それで、まあ、犯人に払ったとするじゃないですか。そしたら、払った金額を報告しなさいっていう法律ができたんですよ。
はい、ああ、そうなんですか。
いくら払ったかっていうのを報告しろっていう。んで、報告しなかったら罰金取られるって。いや、もうなんかね。
それはどこにですか？
国に払わない
と。国に。
報告しなかったら国に罰金払うっていうことになってるっていう、何がどうなってるのかようわからねえけど、とにかく、はい、国の方からすると、要はさっき言ったように、そういうのは払ってしまうと、
そうですね。
ね、犯人側の方が、あ、この企業払うんやとかいうのがやって、次々被害に遭うわけですよね。で、この業界はそうなるぞ、みたいな、はいはい。払う業界なんや、みたいな。大体ね、そうですね、そういうので。うん。一、はい、個がそれでうまくいったっていう噂が広まったら次なった時に払った方がええんちゃう、早いんちゃうみたいな感じになってしまうから。
で、そういう。うち払ったで、あ、そっか、じゃあうちも払おうかってなりますわね。
そうそうそう。払ってもっと戻してもらえたでっていう話になったら、その方が早くないっていうんで、ね、復旧する。
仕事止まっちゃったらね。
そうなんですよ。本当にもう、特にね、海外なんかでも、まあ日本でも一部起きてますけど、その、病院とかでなったら本当大変なんですよね。
はい、ああ、そうでしょうね。う
ん、患者さんのカルテが見れないとかになってしまったら、
はい。
いや、どうすんのっていう、今日手術の患者さんとかどうすんのこれとかいう話になってしまうじゃないですか。
う
ん、
はい。どうしてもね。
だから、そういうことが繰り返されてしまう可能性があるので、
はい、
で、国の方としてはそういうことが起きたらもういくら払ったかって報告しろっていう義務化して、で、極力そういうことに対応しない方向に持ってこうとしてるんやけど、まあ、とはいえ現場の方からするとね、
なもう、まあ、そうですよね。
1日でも早くというか、1分でも早く元に戻したいから。
はい。はい、そうですよね。
その辺のね、こういうなんかもう、その、えぐいやり方というか、なんというか、もう、なんかね、その、まあ、そもそもはそういうところに引っかからないようにするっていうのが一番いいところではあるんですけど、まあ、前からね、言ってるように、その、わけのわからん添付ファイルは開かないようにっていう話なんですけど、まあ、これがね、巧妙になってきてるんで、
まあ、開いちゃいますよね。
そうなんですよ。本物のメールをそのままコピーしてきて、で、それに添付ファイルくっつけるようなパターンがもう出てきてるから、
はい、
そうすると、その本当になんかあれ、銀行からなんかメール来てるとか、うん、なんかあれ、税務署からメール来てるとかっていう風に見えてしまうから、
はい、
そりゃね、開いてしまうよね。そういうなんなったらもう。
そうですね。
うん。で、特にそのタイミングがやっぱりすごく重要で、はい、こんなんみんなね、平時というか、普通にこう、ニュースとかで聞いてると、なんでそんなみんな引っかかんねやって思うかもしれんけど、
はい、
これは本当タイミングの問題なんですよね、完全に。
はいはいはい。
うん。で、だから例えばその銀行とかそういうのにしても、どっかの取引先で、その、今月中に払わなあかん、やつをちょっと忘れてて、慌てて振り込んだりしたときに、はい、そのタイミングで、その銀行からなんかメール届いたら、あれ振り込みなんかうまくいかんかったんやろかって思って、思わずその添付ファイルとか開くじゃないですか、そうなると。
はいはいはい、そうですね。
うん。で、それで感染するとかっていうのが、やっぱり起きるんですよね。うん。それが別に、普段の何もない時やったら、いやいや、これなんか怪しいやろって思えるけども、
はい、
そういう、なんかね、普通じゃない時で、なんか急いで振り込まなあかんとか、急いで確認しなきゃいけないとか、そういうのをやってる時だと、そこのタイミングでポンってメール入ってくると、あれって思って、思わずポチってクリックして、ファイルの中身を見てしまうんで、
はい、
もう開いたら最後なので、この辺がね、ほんとすごくめんどくさい。まあ、だからほんとそのね、引っかかってからどうするかっていうのもすごく悩ましいとこなんですけども、まあ、それ以上に本当にね、そういう添付ファイルを開くっていうのは、すごい細心の注意を払って、しっかりね、対応しないといけないし、普段からそういうね、会社の中で教育というか、しっかり啓蒙活動とかやっていただきたいなと思います。
先週、足立さんが。
はいはい。
ああ、ありがとうございます、今週も。忘れてました。お礼言う。先週、足立さんがね。
うん。
それ、これ、番組で言ってた話でしたっけ？
そうそうそう、最後に。うん。
面白い。
神戸に。
ックバーがあるよって
話してましたね。めっちゃおもろいマジックバーあるよっていう。
はい。早速行ってきまして、うん、まあ、足立さんも一緒に行ったんであれですけど。はい。面白かったです、うん。めちゃくちゃ。
めっちゃおもろいっしょ。
めちゃくちゃ面白いです。
うん。
僕も友達4人ぐらい連れて行ってたんですけどね。うん、みんな大喜びで。うん、
よかったです、ほんとも
ね。生で見るとね、生で見ると全然その、うん、あれが違いますね。
うん、そう、その目の前でやっぱね、やってくれると、え、なんでっていうのと。
そうそうそう、ほんまに不思議。うん、もう目の前でカードがね、もう触ってないのに切り替わるんですよ。
そうそう。
あの、おかしいよ。
山崎さん、山崎さん、あの、指で押さえてたよね。
押さえた、押さえた。
トランプ押さえて、押さえといてくださいねって言って、押さえてるのに、いつの間にか変わっとるやん、みたいな。
そうそうそうそう。ほんまにね、もう驚愕でした。超能力じゃないよって言ってましたけどね。
そうそうそう。
超能力しか考えられない。
技術でやってますって いくら言われても、いやいやいやって思うもんね。
すごいですね、本当にね、
うん。
もうびっくりしました。で、また安い、あそこね。
そう、びっくりするぐらい良品価格やから。
だって500円、お昼のカフェタイムだったら500円でいけるんでしょ。
そうそう、コーヒーかなんか飲んで、それで見してくれるから、500円しか払わへんで、実質。
そうそうそう。
え、どういうことって思う
よ。夜はチャージ1000円かかりますってありましたけど。
うん、安い、それで。全然安い。
全然安い。ほんまに安い。
全然安い、そんな。
びっくりしました。
びっくりするわ、あれは。
いやいや、ありがとうございました。
また、またあのね、話がめっちゃおもろいから。
そうそうそうそう。
めっちゃおもろいから、ほんまに。話が。で、こう、なんやかんや言いながら、ね、あの、はい、うちでこんな壺もあるんで、よかったら買ってください。
これ買ったらあなたにも能力が、みたいなね。
そうそうそう。
まあ、半分冗談ですけど、半分真面目か、真面目かな。
いやいや、全然嘘くさいです。あれ、それとね、あの、前行った時と値段変わっとるし、その壺の値段とか思って
め
っちゃおもろい。そう、客見よんのちゃうからって思って、なんか。
ああ、なるほどね。いや、まあまあ、でも本当にね。
うん。いや、めっちゃおもろい。
皆さんもね、機会があれば、ぜひ行ってみてください。はい。
はい。はい、
告知等はありましたか、足立さん。
あ、いえいえ、もう、十分マジックで堪能していただければというか。
そうなんですね。
まあでも今週末からあれですね、多くの会社さんが、
お盆休み、ね。
うん、入りますよね、はい。今回めっちゃ長いんですよね、なんか、ほとんど。
あ、そうなんですか？はい。
うん、なんか、もう、来週いっぱい休みっていうとこがほとんど多くて、だから9連休のとこが結構多いんですよ。はいはいはい、はい。うん、だから今回、まあ、コロナ明けたっていうのもあるからやと思うんですけど、国内の飛行機とかめっちゃ人多いらしいですよ。
あ、今ね。はいはいはい。うん、
で、新幹線もね、もうめちゃめちゃ乗車率高いし。
はいはいはいはい。うん、そうなんですね。
まあ、来週はみんなめちゃめちゃ移動するんちゃうんですか、あっちゃこっちゃに。
新幹線はまた、あれですかね、自由席ないパターンですかね。
あ、そうです、そうです。
一緒のように。
うん、同じです。このお盆の期間は全席指定になってるんで。はい。そんな感じ。
帰省される方は、ぜひご注意を、うん、ね。
ご注意を。
いただいて。
めっちゃ暑いんで、そこら辺も気をつけて。
めっちゃ暑い？
めっちゃ暑いから。
ね、そうですね。そうです
ね。倒れるよ。本当にね、なんかそういう熱中症対策ちゃんとしてんと、はい、本当どこで倒れるか分からへんからね。
本当にそうですね。
みんな、うん、倒れてたでしょ。本当もううち近所に消防署あるんですけど、本当にひっきりなしに救急車、はい、出たり入ったり出たり入ったりしてるからね。
あ、ほんまですか。
うん、なんか、この前なんか見てたら本当戻ってきて、駐車場に入れる前にもう出てったもん。はい、もう、
パッて戻ってきて、
うん、
すぐ。
うん、戻ってきて、横付けしてる段階でもうそのまままたサイレン鳴らして出てたもん。
はぁ。
もう大変よ。もうあの人たちも、ね、もう大変やと思うんで、まあ皆さん本当十分に、気をつけてください。
そうですね。はい。
うん。
ぜひぜひ皆さんお気をつけください。じゃあまあ、足立さん今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。